始まりました佐々木亮の宇宙話。こちらのチャンネルでは天文学で博士号を取得した私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。この放送はチェリーさんの提供でお送りしております。チェリーさん、どうもありがとうございます。冒頭のスポンサー枠についてはオンラインショップで販売しております。一口1000円とかからになっていて、こちらの売り上げはまあ全てこのポッドキャストチャンネルを日本一のポッドキャストチャンネルとするための費用として当てさせていただきますので、ぜひこの番組を応援したいと思ってくださる方はぜひこうオンラインショップ天文屋でスポンサー枠をご購入いただけると嬉しいです。こちらですね、概要欄に URL も貼ってますし、 Google で天文屋ベースで検索してみていただけると見つかりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、深海1万メートルに宇宙人存在のヒントが隠されていたのではないかというお話をしていきたいと思います。今回のこのお話ですね、もう正直に申しますと研究内容が半分と私の妄想が半分というようなかなり適当な回となっております。というのもこう科学ニュースとかをこう覗いている中でですね、深海1万メートルに発見されたエビっていうのが、その1万メートルっていう過酷な環境を生き抜くために、まあ実は体の周りをものすごいコーティングがされてると。でこれが、まあ、宇宙で見つかる成分とかと結構共通するようなものだったりしたので、まあ、今回はその宇宙に絡めてちょっと生物のお話なんていうのをしていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで毎日恒例の近況報告活動報告になりますが、今日は夕方というか夜ですね、宇宙ビジネスのウェブメディアをやっている空畑さんのそこの記事執筆に関する打ち合わせっていうのを行っておりました。で、まあ、こちらですね、先月ぐらいから手伝わせていただいてるというか仕事をさせていただいてるわけで、まあ、宇宙ビジネス、宇宙空間って今も民間利用がたくさんされているので、まあ、そういうところで使われている技術だったりとか、どういうビジネスモデルになっているかなんていうところをまとめているサイトで、まあ、私もそこで天文学の研究をしてきたことや文献調査能力とかライティングとかも仕事でやってきたので、そういうところでいろいろ宇宙ビジネスについて調査してまとめてっていうような仕事をさせていただいております。で次のこの記事の案をいろいろ考えながら、最新の宇宙ビジ、最新の宇宙開発に関わる最先端技術ですね、最先端技術っていうのが、まあ面白そうな技術どういうのあるかねっていうのを空畑の編集部の方とこういろいろディスカッションしながら、こんなのがいいよね、あんなのがいいよねっていう話をしました。でまあもちろん自分は天文学をずっとやってきたので、その周りでこういうのあったよとか、まあもちろんこのポッドキャストで配信してる時にいろいろ調べたりもするので、そこでじゃあなんか最近こんな宇宙のことあるらしいですよみたいな情報交換すると、結構まあ幅広く面白い話がいろいろ出てきてですね、まあそれを近々記事にまとめていくと、まあ今後の、まあ、未来の宇宙開発っていうのをドガッと変えてくれるような、またはこう地上宇宙で研究した結果が地球で応用される、地球上で応用されるなんていうところにも目をつけた最新技術まとめっていうのを、まあ今模索中というところなので、皆さんにもこう途中経過でいろいろ調べると思うので、ポッドキャストではそんなところもこうなんだろう、メイキングみたいな形で配信していければいいかなと思っておりますので、ぜひお楽しみしていただけると嬉しいです。ということで宇宙ビジネスのお勉強を頑張ってますという感じですね。ということで早速本題に入っていきましょうか。今日の本題は深海1万メートルに宇宙人のヒントが隠されていたかもしれないというお話をしていきたいと思います。 で、今回の話の主役はエビです。エビですねなんか多分このポッドキャストでエビの話が出てくるのは初めてだと思うんですけど、まあそもそもそういう科学系の記事とかをいろいろ漁っている時にですね、ナゾロジーっていうサイトで、まあこの最新の研究論文が紹介されていたと。海洋開発、日本海洋開発研究機構だったかな、ジャムステックっていうところから出された論文みたいで、深海1万メートルで見つかったエビ、これが、まあ、深海1万メートルってすごい環境じゃないですか。えげつないぐらいの水圧があって、でなおかつこう周りのこの環境っていうのも普通の水の中よりももっとこういろんなものが圧縮されていたりとかで、結構危険な領域らしいんですね。で、まあそんなところで生き延びているエビ、このエビがどうやって生き残っているのかっていうところに、まあ注目した研究でした。で、その結果ですね、1万メートル、深海1万メートルで生き延びられる理由っていうのは、そのエビの体の周りを覆う甲羅ですね、これがアルミニウムで補強された、まあ、アーマードスーツみたいなものになっていたと。だもう装甲車みたいなもんですよね。まあそんな感じでアルミニウムがその体の周りを覆っていると。で、ただなんか自然にこう生き物の体の中からアルミニウムが出てくるって、なんかその感覚的にあんまりピンとこないじゃないですか。で、まあそれもその通りで、このエビちゃんはですね、まあ生きるために深海にあるこう沈殿物とかを、まあ、食事として食べていると。で、そこにはこの深海の状況っていうのは周りの岩からこう漏れ出たりするのかな、こうアルミニウムが意外と豊富だったりするんですね。で、そうすると食事と一緒に体の中にアルミニウムが取り込まれて、そのアルミニウムをなんと自分の体の一部として、次は体の周りを守る成分として使うと。で、食事も食事で取るというところで、まあそんな一石二鳥な食事の取り方をしてるらしいんですよ。で、これ、ここで、おって思ったのは、私が注目したのはアルミニウムですね。このアルミニウム、実は地球ないしはこの太陽系っていうのを作り出すというか、このできてすぐの時に、岩石の中にこの惑星ができる環境の中で取り込まれた物質の一つがこのアルミニウムなんですね。なので、このアルミニウムっていうのが、まあ、地下でさらにその生き延びるために利用されているっていうところに注目しました。で、これ最近アルミニウムの話、この音声配信でもさせていただきましたね。どれかっていうと、オリオン星雲、オリオン星雲っていう、オリオン座っていう冬の、夜空にある星座ですね。その星座の真ん中、どういう星座かっていうと、夜空でこう星が3つポンポンポンって並んでる姿見たことあると思うんですけど、その周りをまあ4つの大きい星が囲んでいて、まあそれが一般的にオリオン座と言われるわけなんですけど、それの真ん中のその3つ星がポンポンポンってある真ん中を見たときに、そこにはオリオン星雲と呼ばれる、まあ星がたくさんいる雲みたいになっているモヤモヤっとした領域があるんですね。で、ちょっと前のポッドキャストでそこを詳細に観測してあげたときに、そこで今惑星とか、いわゆるこの地球みたいな惑星がどんどん作られていて、そこの惑星が作られている現場でアルミニウムが見つかったっていう最新の研究が出ていたわけなんですよ。で、そうするとですよ、こうなんかなんとなくこうアルミニウムだけあってもどうしようもないよねみたいな雰囲気って多分あったと思うんですけど、こうもしですよ、そのそこに生命が誕生できると、ただやっぱり環境的に過酷だから無理なんじゃないかっていう説が、じゃあそいつらがアルミニウム、このエビみたいにアルミニウムを摂取して体の周りを覆う、コーティングしてこう補強するような、つまり過酷な環境に馴染むような自分の体作りっていうのを、そのアルミニウムを使ってできたらどうなんだろうと、ということで、 そのアルミニウムがあることによって、もしかしたらその惑星が作られている現場に地球外生命体なんていうのがいて、アルミニウムで体を補強しているなんていう話があっても全然不思議じゃないんじゃないかなと。なんせこう地球上にこのエビがいるぐらいですから、宇宙、この広い宇宙でそういうふうに自分の体を守って生き延びている地球外生命体がいてもおかしくないし、いたら面白いなという話でした。エビから宇宙の話まで飛んだ壮大なお話、いかがだったでしょうか。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話がひらがなになっておりますので、じゃんじゃんつぶやいていただけると嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。